広報筑紫の4月号2本目のテープです。内容は図書館クラブ障害学習情報もやいつなぐに市職員の給与などをお知らせします。筑紫のクリップお知らせコーナー子育て情報子育ての広場お誕生日おめでとう文化運動です。図書館クラブふと就活のことを考えたら最初に読む本加藤光晴著日本実業出版社。就活という言葉をよく耳にします。しかし就活とは具体的に何をするのかを説明できる人は案外少ないのではないでしょうか。本書では就活全般で知っておきたいことを講座形式で分かりやすく解説しています。例えば就活と聞くと相続や介護、葬儀などを思い浮かべますが、最近ではパソコンやスマートフォンが手放せない人も多く、そういう人にはデジタル就活が提案されています。就活なんて縁起が悪いと思う人もいるでしょう。しかし就活をするには早すぎるということはありません。自分自身のためにも残された大事な人たちのためにも自分の人生を振り返り整理をしておく、自分が納得できる形で人生の幕が下りた後の準備ができるのは幸せなことかもしれません。その他の新刊、実は伝わっていない日本語大図鑑、山口洋次監修、東洋経済新報社、クレヨンしんちゃんの友達を作ろう、臼井よしと、キャラクター原作、双葉社、にゃんこ警報、五十嵐律人著、講談社、薬草手帳、新田理恵著、KTC 中央出版、謎解き世界地図トピック100、宇田川勝志著、ベレ出版。子どもの読書週間イベント、カラコマ座人形劇、グリム童話の定番と柳川市出身の詩人北原白秋の童謡待ちぼうけを題材にした素敵なお話をお楽しみください。日時4月27日土曜日14時から15時、場所市民図書館集会室。内容ブレーメンの音楽隊ころり転げた木の根っこ、対象幼児から小学生とその家族、定員先着80人、申し込み受付4月10日水曜日10時から。申し込み方法電話もしくは図書館カウンター、問い合わせ先市民図書館。移動図書館社つくしんぼ号巡回表4月2日から4月26日分の表があります。詳しくは市民図書館へお問い合わせください。4月の休館日は1日月曜日、8日月曜日、15日月曜日、22日月曜日、24日水曜日です。図書館クラブに関するお問い合わせは市民図書館電話 928-4343 にお願いします。これで図書館クラブを終わります。障害学習情報もやい講座案内とお知らせ。筑紫の文化講座パソコンスマホ講座。1、初めてのインターネットブラウザ検索。日時5月8日水曜日10時から12時。内容インターネットで調べ事をするときの基本やコツ、ブックマークの作り方。対象定員初心者成人11人。2、基本の木スマホ体験。日時5月9日木曜日10時から12時。内容スワイプピンチなどの基本操作方法、生活に役立つサービスやアプリ紹介。対象定員初心者成人11人。3、初めて触るスマートフォン体験講座。日時5月10日金曜日10時30分から12時。内容スマートフォンに触って慣れる、スマホの特徴、マップ活用、カメラ撮影。対象定員初心者成人20人程度。なお講座用スマートフォンを無料貸し出しします。4、お悩み解決スマホにたまった写真整理術。 日時5月14日火曜日10時から12時。内容、Google フォトを使った整理術、バックアップの種類と方法を紹介。対象定員、初心者成人11人。5、スマホデビューからもう一歩、LINE とスマホ決済。日時5月22日水曜日10時30分から12時。内容、LINE の基本操作、キャッシュレススマホ決済の利用方法の体験。対象定員、初心者成人20人程度。なお、講座用スマートフォンを無料貸し出しします。6、スマホの便利で楽しい使い方。日時5月23日木曜日10時から12時。内容、スマートフォンの基本操作のおさらい。よく使うアプリと入手方法を紹介。対象定員、初心者成人11人。7、初めての LINE。日時5月29日水曜日10時から12時。内容、LINE 登録と初期設定、友達登録、写真の送付方法、LINE 電話とビデオ通話を開設。対象定員、初心者、成人11人。なお、料金は1、2、4、6、7が必要で、いずれも1030円振込です。共通、場所、障害学習センター。申し込み締め切り1から4は4月15日月曜日、5から7は4月30日火曜日まで。申し込み方法、電話またはホームページから。定員を超えた場合は抽選です。持ってくるもの、スマートフォンかタブレット端末、3と5は除きます。 ID 番号33588、申し込み問い合わせ先障害学習課、電話918-3535。原っぱの会親子ふれあい絵本でタッチ。日時5月28日、6月25日、7月23日、8月27日火曜日、全4回、10時30分から11時30分。場所、筑紫南コミュニティセンター。対象定員、6ヶ月から未就園児の親子15組。内容、絵本、工作、パネルシアター、わらべ歌など。料金4回分で300円。申し込み締め切り4月30日火曜日17時まで。申し込み方法、筑紫南コミュニティセンター図書室の窓口で受付。電話は不可です。定員を超えた場合は新規優先で抽選。問い合わせ先、筑紫南コミュニティセンター図書室原っぱの会。電話 927-1216。 辰岩自然の家主催講座。1、スポーツクライミング教室、少年一般。内容、人工壁を登る技術の習得。少年の部前期。日時5月から9月の月2回土曜日10時から12時。対象、小学3年生から中学生。一般の部通年。日時5月から2月の月2回土曜日13時から15時。対象、高校生以上。定員各部20人。市内在住の人優先。料金2000円。2、生物観察全4回。日時6月1日、8月17日、10月12日、12月14日土曜日10時から12時。内容、辰岩昆虫調査隊として辰岩自然の家敷地内の生き物を調査。対象定員、前回参加できる人先着30人。3、登山教室。日時5月17日金曜日9時30分から15時30分。内容、安全な山登りについて学習後、大根地山登山。対象定員、登山を始めようと思っている成人30人。4、キャンプ教室。日時5月19日日曜日10時から13時。内容、野外調理の基本やいざという時に役立つロープワークなど。対象定員、市内在住在勤の家族先着6組30人程度。5、野鳥観察会。 日時4月28日日曜日、5月26日日曜日、9時30分から12時。内容、辰岩自然の家周辺の野鳥観察。対象、2時間程度歩ける人。共通、申し込み期限1、4月1日月曜日から14日日曜日、2、3、4、4月30日火曜日まで。場所、申し込み、問い合わせ先、辰岩自然の家、郵便番号 818-0001、市内ゆすばる 373-1。 申し込み方法1、窓口、9時から17時受付か、はがきにて、234、電話にて、5、当日受付。なお、詳細は市ホームページをご覧ください。ID 番号15758、電話921-3455。地域型健康づくり講座。5月から令和7年3月の間、コミュニティセンターで生活習慣病の予防、改善や運動習慣化して、地域で元気に活躍する市民を増やすことを目的に、運動教室を開催します。会場問い合わせ先の電話番号を読みますので、詳しくはお問い合わせください。二日市コミュニティセンター 920-5123、 二日市東コミュニティセンター 918-5600、 山口コミュニティセンター 922-2551、 山江コミュニティセンター 926-2809、 筑紫コミュニティセンター 926-2913。対象、18歳以上の市民、持病のある人はかかりつけ医の許可が出ている人。申し込み期間4月1日月曜日から15日月曜日17時まで。申し込み方法、各コミュニティセンター窓口、電話やファックスではできません。申し込みは1箇所のみ、定員を超えた場合は地域在住者優先の上抽選。問い合わせ先、健康推進課、電話 920-8611。 これでもやいを終わります。みんなで人権を考える、つなぐ2、園田久子。背中の年賀状、今年も数十枚の年賀状をいただいた。数年ぶりに懐かしい名前の年賀状があった。ある私立大学で20年近く人権ブラック問題論を講義した教え子の一人、M さん、男性だった。嬉しくなりすぐ裏返してみた。一瞬、その写真に私は釘付けになった。そこにあったのは M と連れ合いさんと、その真ん中の子供、3人の背中、後ろ姿だった。なんという、先生元気かと書いてあったが、初めてもらった背を向けた年賀状。その背中の意味を一瞬で、私は心裂かれる思いで飲み込んだ。すぐ電話して声を聞いた。懐かしく元気な声だった。お互いに会いたい、会いたいね、と長電話をした。卒業してとっくに20年近くが過ぎていた。M は在学中の部落問題の講義の後、後ろの席からスタスタと私の前まで歩いてきて、先生、俺は今、結婚差別の真っ只中やが、と言った学生である。その後、私は彼の話を聞いた。高校時代から付き合っている彼女だが、部落差別の言われのないことなどをどんなに懸命に話しても、彼女の母親が絶対に反対であること、 M が電話をするとガチャンと切られてしまうことなど、在学中何度も M とは話をした。ついに彼女にも会いたくなって、新幹線に飛び乗って会いに行った。とてもにこやかで素敵な彼女だった。二人から結婚の相談もあった。10年もあなたについてきてくれた彼女のためにも、くらいしか言えなかった。数年後、M は結婚したが、母親は決して許すことはなかった。それは孫ができた今でも。M は今、子供に恵まれ3人で暮らしながら、ある地域の部落解放運動を頑張っている。彼女の母親は多分私と同世代かさほど変わらない年齢だろう。 部落問題が教科書に載ったのは1972年であり、解放令から101年後のことである。したがって私のような60代以降の高齢者たちは小中高大学と一度も教育によって部落問題について習っていない世代である。一度も学んでいないということはただ無知というだけではない。誤解を恐れずに言えば、江戸時代から続いてきた偏見や間違った知識が自然に刷り込まれているということに他ならない。三人の背中の年賀状、その論の強い意志と悲しみの深さを私は決して忘れることはない。人生の大きな節目に、童話問題の解決は国民的課題と言われています。その解決のために2016年平成28年に部落差別解消推進法が制定されましたが、この法律ができる過程の中でも結婚差別が現存することが挙げられています。2021年の福岡県民人権意識調査の童話問題の中で、人権が特に尊重されていない出来事はとの問いに、結婚問題で周囲が反対することという回答が一番多く、約 60% もありました。結婚や就職は人生の大きな節目です。その節目で苦悩する人々を作っているものは、社会の中にまだ存在する差別意識です。日本国憲法に保障された結婚は両性の合意によってのみ成立するという条文の目指すものが何であるか、私たちは童話問題における結婚差別を通して、愛情、結婚、家族というものについて、より深く考えていきたいものですね。問い合わせ先、教育政策課。これでつなぐ2を終わります。消費生活センターだより、消費生活センターにご相談ください。市役所2階の消費生活センターは、消費生活に関する相談や多重債務に関する相談を受け、解決に向けた助言や情報提供などを行っています。相談の際には、約款、契約書、きっかけとなった広告や画面のスクリーンショットなどがあれば、内容確認がスムーズに行えます。心配な時はまずはお電話ください。なお、当センターでは事業者からの相談や個人間、人間関係、労働問題、家族関係のトラブルに関する相談は受け付けていません。相談専用電話 923-1741、 毎週月曜日から金曜日9時から11時45分、13時から16時30分でお願いします。筑紫野消防署情報、119番通報は落ち着いて正しくしましょう。令和5年中の当消防本部管内における救急出動件数は9845件、火災件数は32件でした。119番通報の通報の際は、落ち着いて指令センターの指示に従いましょう。救急通報時の連絡デイです。119番消防です。火事ですか？救急ですか？救急。救急車が向かう住所を教えてください。〇〇市〇〇何丁目何番何号です。どなたがどうされましたか？父が突然胸の痛みを訴えています。意識、呼吸はありますか？あります。あなたのお名前と今かけている電話の番号をお願いします。名前は〇〇です。電話は〇〇の〇〇です。救急車が向かっています。容態変化があれば再度通報してください。筑紫野太宰府消防本部筑紫野消防署、電話 924-5035。 筑紫野警察署情報、還付金詐欺に注意。詐欺師は市役所や税務署の職員を名乗り、医療費や保険料の過払い金が ATM で受け取れますと電話をかけてきます。対策、知らない電話には出ない。留守番電話機能を設定しておく。電話でお金の話が出たら家族に相談する。公的機関の名前を出されても信用しない。 電話でお金はすべて詐欺、すぐに相談110番。筑紫野警察署、電話 929-0110。